私たちの父であられる神と、私たちの救い主イエス・キリストからの恵みと憐れみがありますように。あなたの救い主イエスは今も生きておられる。もしこの御言葉と私たちとの間に何かつながりがあれば、この喜びをもうすでに知っておられるのであれば、今もイエス・キリストが生きていることが私たちの喜びとなっていくでしょう。まあ、さらに深く進めていきたいのは、どのようにしてイエス・キリストは私と共に生きていてくださっているのか。じゃあ共にいてくださるイエス様はどうやって私のうちに生きて働いてくださるのか。まあ、今日も救い主イエス・キリストは御言葉を通して、いや、私はあなたのそばにいると、見えないけれども私はあなたと心と心を通わせて、あなたの悩みを苦しみを聞くものであると招いてくださいます。この素晴らしき喜びの訪れを、今日もイエス・キリストの御言葉から共に心に留めてまいりましょう。お祈りをいたします。私たちの救い主イエス・キリストの父なる御神様、あなたの清き正しき皆を心から褒めたたえます。今日私たちはよみがえられ、御言葉と御霊を通して共にいてくださるイエス・キリストと、あなたが交わりを与えてくださることをありがとうございます。私たちは決して一人ではない、それも言葉だけで終わる、そういった交わりではなく、イエス様は今日も言葉のうちに、また御霊のうちに人の姿をとり、心をとり、私たちの悩みのその奥底に至るまで下ってきてくださるお方です。そのイエス様のことを私たちも受け入れながら、どうかこの方を信じ、この方を仰ぎ見ていく目を与えてくださいますようにお願いいたします。イエス様が私たちの心に触れてくださり、その言葉が言葉だけで終わるのではなく、言葉のうちにあるあなたの心を、またあなたの優しさを心に触れ、とどめていくことができますように助け導いてください。この世の感謝をもって、私たちの救い主イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。それでは御言葉のまとめのところに入っていきましょう。まあ、先ほど読んでいただきましたマタイ17章2節にはこうあります。イエスの姿が彼らの目の前で変わる。そして続く矢印のところですが、まあ、この時イエス様の御顔は太陽のごとく輝き、そしてその御衣は光のように白くなったとあります。まあ、次の星印のところを見ていきたいんですけれども、よみがえりの前に神の子イエスが神の輝かしい見姿を見せられたのはこの時だけです。たった一回限り。じゃあなぜこの時父なる神様は イエス様の衣、またその身体を変えられていったんでしょうか。まあ、その答えの一つとして、まあ、ここで神様は、まあ、イエス様が神そのものであるお方であると3人の弟子たちに見せて、それを悟らせるためでもあり、また今日の御言葉にも書かれていましたが、このイエスこそがモーセやまた預言者たちが指し示した誠の救い主であるということをここで指し示されるためではなかったんでしょうか。まあ、そのことを踏まえて次のマタイ17章5節の御言葉、父なる神様はこうおっしゃいました。これは私の愛する子、私の心にかなうもの、これに聞け。まあ、次の問いのところを少し思い巡らしていきたいわけですが、まあ、この御言葉というのはどちらの姿、まあ、それは光り輝く神の御姿を取られたイエスに対して、もしくは人の姿に戻されたイエスに対して語られた御言葉なのか。続きまして今日の御言葉、マタイ17章8節、前のところをご覧くださいまして、この御言葉を共に声に合わせてお読みしてまいりましょう。彼らが顔を上げてみると、イエスの他には誰もいなかった。まあ、少し前のところですけれども、まあ、光り輝く覆われた雲の中から神の御声を聞いたペトロたちは恐れをなしました。一体何が起こったのか、まあ、そのことに対して矢印のところ、イエス・キリストが7節にありましたけれども、3人に手を触れ、恐れるなと声をかけられました。そして星印の時、まあ、この時目を上げてみると、ペテロたちが見たイエスはもうすでに人の姿に変えられたイエス・キリストでありました。マタイ17章9節の御言葉、こうあります。一同が山を降りる時、問いのところを見ていきましょう。まあ、神の子イエスが麓に帰っていくその道というのは、その先一体どこに向かって道は続いていくのでしょうか。その答えとして、まあ、少し前のところ、山に登る前にイエス様は弟子たちにこうおっしゃいました。16章21節の御言葉、必ずエルサレムに行って苦しみを受けて殺され、そうです、山を降りて行かれた後、イエス様が行かれるのはエルサレム、そこで苦しみを受け殺され、十字架の上で血を流されるためであった。まあ、そのことを踏まえて次のところ見ていきましょう。まあ、父なる神様、もう一度人の姿に戻ったイエス・キリスト、そしてこの方は山を下り死を目指していくイエス、この方を神様は御心をなすものとして喜んでくださったのではないでしょうか。そして米印のところを見ていきましょう。今に生きる私たち、その中でもイエス様は今日も見えざる御姿を取ってきてくださる、このイエス様の御姿が私たちの心にも映し出され、この方の見えざる御手が私たちの心に触れ、この方との深き交わりが与えられていきますように。今日の福音書において高い山に登られた神の子イエス、その山の上で神の御姿へと変わったイエス・キリスト、この時変えられた光り輝く御姿こそ もともとの本来あるべきお姿です。まあ、せっかくこの時父なる神様は一人子イエスを元のお姿に戻されたのだから、まあ、そのままイエスを天に引き上げられてもよかったはずなのです。そうすれば山から降りてくる後のことは起こらずに済んだ。すなわちイエスの命は守られ、このあと人の手に落ち、イエスが十字架の上で惨めに死ぬこともなかったはずです。それでも父なる神様は再び一人子イエスの見姿を私たちと同じ人の姿へと変えてくださったんです。ここに神の私たちへの深き愛と憐れみが指し示されているのです。イエス様と共に山に登った三人の弟子たち、このペテロたちが光り輝く雲の中から、これは私の愛する子、私の心にかなうもの、これに聞けとの神様の御声を聞いた後、彼らの目の前にいたのは一体誰でしょうか。それは人の姿に戻った神の子イエス、ただお一人であったわけです。この時父なる神様は再び人に戻ったイエスを指して弟子たちに、これに聞きなさいと語ってくださったのではないでしょうか。まあ、この時神様が喜ばれたのは、高い山の上で神の光り輝く見姿にとどまり続けるイエスではなかった。そしてその見姿のまま天に引き上げられるようなイエスでもない。神様が喜ばれたのは人の姿に戻り、そしてこれから山に下られる一人子イエスの姿ではなかったでしょうか。なぜなら高い山の上で光り輝く見姿のままではイエス様は一人の人として苦しむこともできません。輝く見姿なんだから傷つくこともできません。死ぬこともできない、血を流すこともできない。まあ、この時神様が高い山の中でイエスを指して語られた、これは私の心にかなうものという言葉、それは人の姿に戻り、これからエルサレムへと歩みを進めていかれる、まさしく苦しめられ十字架の上で殺されていくイエスを指して、これは私の心にかなうものと語ってくださったのではないでしょうか。再びイエス様が人の姿をとってくださった。だからこそ父なる神様の御心を、その救いを全うできるものとなったわけです。その御心とは、光り輝く神の御姿から私たちと同じ人の姿となった神の子イエスが私たちのために傷つくことができるためである。私たちと同じ体を取って同じように血を流すことができるためであり、死ぬことができるためであります。神様は人としてのイエスをエルサレムに送られた。そしてイエスも一人の人として血を流すためにエルサレムを目指して行かれるのであります。改めて私たちはこの人の姿に再び変わってくださったイエス様の御名を心から褒めたたえていきたいわけです。 光り輝く神そのものである、傷も汚れもない方であったイエス・キリストが、私たちのために人の姿をとってくださり、あなたの身代わりとして血を流され十字架の上で死んでくださいました。これは神様の御心にかなったことであった。そして十字架の上で死なれたこのイエスを通し、あなたの救いはもう開かれている。このことをもう一度心に留めながら、人として死んでくださったイエス様、この方の御言葉に私たちは聞いていこうではありませんか。この方が私を通してあなたは許されているのだから、神のところへ心から迎えと語ってくださる。あなたはもう私を通して救われているのだから、一人で思い悩むことなく私に委ねていきなさいと、神様これに聞けと、あなたのために人となり死によみがえったあなたの救い主に聞けと語ってくださる。何よりもまず私たちはキリストのうちに指し示されている許しの言葉に喜んで応えていくものとされてまいりましょう。さてここからもう一つのことをお話ししてまいりたいと思います。十字架の上で死なれたイエスは三日目に死からよみがえられ、その後天に昇っていかれたとあります。そしてこの天へと戻られたイエスは今どのような見姿で私たちのことを見てくださっているのか、またイエス様は共にいてくださると語ってくださいますけれども、どのような見姿をとって私たちのところへ降りてきてくださるのでしょうか。まあ、それは今日の福音書の中で見た光り輝く見姿のまま天から下ってこられるのでしょうか。光り輝く神そのものであるお方、神々しい方、罪も汚れもないお方、そして罪も汚れも忌み嫌われるお方、全く相入れない、そんな全く清さと正しさを持つイエス様がそのまま来てくださるのであれば、この方は私たちに触れられること、もし触れたならば私たちは神の怒りを受けて滅ぼされるしかないわけです。近づくことができない、恐れるしかない、ましてこの方に助けてくださいなんて言うこともできないでしょう。いやそうではない、神の子イエスは今日ももともと神のお姿であるにもかかわらず、見えざる人の姿と心を身にまとって私たち一人一人のうちに降りてきてくださるお方ではないでしょうか。なぜなら私たちと同じ命、心を身にまとって言葉を与え、見えざる御霊を通してあなたの命に入るのであれば、人の姿心を取らなければ入ることはできません。イエス・キリスト、私たちと同じ姿と心、それはあなたと共に傷つくことができる心であり、あなたの悩みを心から深く知ることができる心を持ってイエス様はそばにいてくださるお方です。確かに目には見えません。言葉と見えざる御霊かもしれません。しかしこのイエス様は今もよみがえられた後、天の高いところで私たちを見下ろして上から何か祈れとか、そういったことをおっしゃるお方ではありません。私たちのために十字架の死に至るまで降りてきてくださったイエス様は、今も私たちの心の内にあなたの悩みの奥底に、悲しみの果てにまでイエス様は来てくださるお方です。このことを私たちは共に味わいながら、この方いつも私のために姿も心も変えてくださり、降りてきてくださり、 私の心の内に働き、その御手を触れてくださる。この方の言葉は言葉だけで終わるのではなく、その言葉のうちにあるイエス様の優しさ、憐れみというものが必ず私たちの心にも伝わっていくものである。この深きイエス様との交わりを私たちは喜びを持って求めるものとされてまいりましょう。お祈りをいたします。イエス様、あなたはもともと光り輝く、私たちは触れることもできません、物を言うこともできないぐらい、ただ恐れるしかない。それは預言者イサヤが神様そのものを仰ぎ見た、そういった恐れに取りつかれるしかない、そういったものでありました。イエス様は神の見姿を脱ぎ捨ててくださいました。そして私たちと同じ人の姿を取り、同じ体と心を取ってくださり、十字架の死に至るまで従い続けてくださいました。そしてイエス様、今もあなたは目には見えませんが、天の高いところで神々しいお姿で私たちを見下ろしておられるのではなく、今も御言葉と御霊のうちに働いてくださる、私たちのところに来てくださる度ごとに人の姿、心を取ってください。それは私たちの心、あなたが分かってくださり、共に傷つき悩んでくださるためである。私がいるではないかと語ってくださるイエス様、あなたとの心と心深き交わりを、見えないかもしれませんが、さらに心の内にもたらされるあなたの言葉、そのうちにあるあなたの愛と優しさを深く知りながら、あなたが共にいてくださることの喜びをさらに深く私たちは味わうことができますように、このような感謝をもって私たちの救い主イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。